ヒューマンアカデミー那覇校プレゼンツ、
ヒューマン学園放送部。
はじめまして、こんばんは。10月も後半ですね。沖縄も肌寒い日がありますが、風邪などには気をつけてくださいね。そんな心優しいキョンを中心にお送りする石川グループ、僕は世界一心の広い男キョン。
キョンがなんか気持ち悪いこと言ってるよ。どうしよう、頭打ったのかな。いつも可愛いヨギちゃんです。
ほら、キョンはあれだよ、あれ、ヨギのパシリだからさ、とうとう現実逃避しちゃったみたいなパターンだよ。切り込み隊長アネゴです。
あの皆さん、とりあえずこれ公共の電波なんで、パシリとか言っちゃダメですよ。ストッパー役の久米です。そんなこんなで始まります、
石川グループで Now& クラシック。
次々生み出すゲームクリエイター、
ユー、
有名なアニメ監督、
うー、
歌って踊れる声優や、
まあ、
漫画家になりたいなら、
うん、ここしかないですよね。
総合学園ヒューマンアカデミー那覇校。
ヒューマン。
改めまして、石川グループです。
というかキョン、何一番最初の出だし、心が広いって。
いやー、声だけだし少し美化してもいいかなって。
お茶目スイッチオンにしてんじゃねえよ。外見ただの仏様じゃん。
ただの仏様かっこメガネ着用バージョンだね、石川。
おや、そこまで言っちゃうの。確かに否定できないけどさ。そしてヨギちゃん、今はキョンだから、石川じゃないから。
まあまあ、皆さん落ち着いて、これラジオです。
うんうん。ではそんな愉快な仲間と放送していく今回は、各ジャンルの今と昔を比較していく Now& クラシックです。石川グループは電話について取り上げます。
はいはいはいはい。ヨギちゃんは au の t004 持ってるよ。
うちは au の w62p。
私も au の sa002 ですね。
うんうん、君たち現代っ子だね。僕はね、じゃじゃーん、電話のコキー。
コキ
ー？コキー？何それ、美味しいの？
おや、ヨギちゃんコキ知らないの？
えへ、だって若いんだもん。
こいつ。
まあまあ、電話には固定電話と携帯電話の2つがありますよね。
まずは電話の歴史をざっくりと紹介しよう。電話は1877年に日本に輸入されたんだよ。そして翌年には輸入品をもとに国産電話機が登場。1890年国営電話事業が東京横浜でスタートし、その通話地域を拡大しながら電話機は大きく進化していきます。1985年には携帯電話の前身となるショルダーホンが誕生し、その後携帯電話1号機も登場しました。技術は進歩し、現在携帯電話は身近なアイテムになってるよね。
1877年、明治時代に電話さんは日本にいらっしゃったんだね。
電話さん、
そこ突っ込んだら負けですよ。最初は固定電話から。
固定電話のクラシック代表、黒電話。正式名称は4号自動式卓上電話機といって、1950年に登場。当時電話はレンタルしないと利用することができず、現在の価格で毎月180円かかりました。
質問なんですが、当時の価格だとどれくらいなんですか？
お答えしましょう。当時の1円は現在でいう約3円。これを元に換算すると、現在の180円は当時の約60円になります。一番家庭に普及したのも黒電話です。
次は Now 代表インテリアホン。インテリアホンは現在発売中のシャープの電話機です。コンセプトは飾って話せる電話機と、固定電話としては斬新なデザインと実用性を両立させた電話機です。今回は 7C1 型を取り上げます。
ではこのクラシック代表黒電話と Now 代表インテリアホンを比較していきましょう。
まずは外見、見た目や色はどうかな。
黒電話は正面から見ると台形みたいですね。なんか貫禄があります。色は名前の通り真っ黒ですね。
インテリアホンの見た目は写真立てみたい。画面が大きくて見やすいね。
大きさの比較は難しいけど、黒電話は持ち上げると重いですね。
インテリアホンは軽いよ。
黒電話は鉄板とか樹脂が使われてて、 2.5 キロから3キロぐらいあるからね。
はい、もしもし。え、 黒電話の通話の仕組みですか？はい、今担当の者が解説しますので、ラジオの前でお聞きになってください。はい、はい、失礼します。ガチャ。
じゃあ、今お電話もあったことですし、仕組みについて説明しますね。黒電話は受話器を持って耳に当てて、ツーという音が聞こえてから電話番号を入力します。入力する場所は正面に番号の書かれたダイヤルがあり、それを回すことでできます。この入力の仕方をダイヤル方式といって、受話器を持つことで電流が流れ、ダイヤルを回し、それが元に戻るときに数字の数だけ電流が途切れます。つまり3番を回して指を離すとダイヤルが元に戻るときに3回、4番なら4回途切れます。ちなみに0番は10回途切れます。9番より上の回数はないからね。
ちなみにインテリアホンは画面にタッチ型のプッシュ方式、7つある周波数を2つ組み合わせて各数字に対応する音を作り出しています。電話機の数字配列は共通で、縦列の3種類に高い音、横列の4種類には低い音、使われている音は人が発する声には現れにくい音になっているよ。はい、もしもし、インテリアホンの機能、アドレス帳にかけたい相手と写真を登録すれば、その写真をタッチするだけで相手に電話がかかるフォト電話帳という機能があります。他にもファックスの内容を画面で表示したり、 SD カードにその内容を入れパソコンを使ってコピーすることができます。着信がないときは写真立てとして使えるので、パッと見電話と分かりません。リビングのテーブルに置いてもきっと違和感はないでしょう。以上、ガチャ。
ダイヤル方式とプッシュ方式、固定電話は外見、機能だけでなく番号の入力の仕方から進化していたんですね。
ヤギちゃんの勝手にお便りコーナー。はい、今日は電話に関するお便りを紹介します。まずはペンネーム仏様より、 IP 電話って何ですか？はい、 IP 電話は通信網に IP、インターネットプロトコルネットワークを使った通信システムのことだよ。続いてのお便りはペンネーム切り込み隊長さん。固定電話と一体何が違うの？通信システムが違うんだよ。固定電話は交換機っていう機械によって電話をかけたい相手との回線を確保するんだよ。でも IP 電話はブロードバンド回線を通して声を送っているんだ。電話の回線のつなぎ方とは違うね。最後にペンネーム早く止めなさいストッパーさんからのお便りです。ズバリ IP 電話ってどれですか？みんながよく知ってるのはズバリスカイプです。インターネットに存在する電話、パソコンとパソコンが電話機になるんだよ。すごいよね。ヨギちゃんもびっくり。さて、今日のお便りはここまで。三人さん投稿ありがとう。というわけで、また次もこんなコーナーを持てることを願って、ヨギちゃんの勝手にお便りコーナー終わり。まったね
ー。さて、次は携帯電話。
はい、携帯電話クラシック代表ショルダーホン。ショルダーホンは携帯電話の原型で、1985年に登場。連続通話時間約40分、連続待ち受け時間約8時間、重さ3キロです。
なお代表スマートホン、スマートホンは現在絶賛発売中の商品です。今回は2011年に発売された au by KDDI IS11S に注目します。連続通話時間は約480分、連続待ち受け時間は290時間、重さは約 135g です。大学芋3つ分です。
嘘つけ。
では早速比べてみよう。まずは外見。
ショルダーホンは高さ190ミリ、幅220ミリ、奥行き55ミリです。
まるでショルダーバッグみたいだね。バッグのところに電話機がくっついてるから見た目からも重そうだ。形は横長の長方形。その上に受話器がそのままくっついてるね。
バッテリーが重さの原因みたいだね。肩掛けだからポケットにも入らないし、色は黒のみかな。
スマートフォンは高さ127ミリ、幅63ミリ、奥行き 11.8 ミリです。
シングル CD の幅を若干細長くしたぐらいの大きさかな。今までの携帯電話にしては画面も大きい。
画面は 4.2 インチあります。色はブラック、ルビー、ホワイトの3色。アンドロイド AU。
次は仕組みと機能。
ショルダーホンの操作方法は受話器を持ってプッシュボタンを押す固定電話と同じですね。通信方式はアナログ、声の音質は悪く、市販の受話器を買えば誰でも会話の内容を傍受できてしまうなど、セキュリティは甘かったみたいです。
メールはまだ送れないみたいだ。がっつり電話のみだね。
スマートフォンは画面にタッチ型なのでボタンはありませんが、メニュー、ホーム、バックの3つのボタンがついています。通信方式はデジタル、声の音質、セキュリティの向上で傍受されることはありません。それにデータ通信も可能になり、メールが送れるようになりました。
ふーん、でもそれぐらいだったらうちが持ってる携帯と内容変わらないけど、どこら辺がすごいの？タッチってのはわかるけど。
姉さん甘い。スマートフォンは携帯電話なのにパソコンのサイトが見れるんだよ。今までは画像や情報が大きくて携帯で表示できなかったものが、スマートフォンなら楽々に見れちゃう。パソコンのデータもそのまま見れるので、とても役に立ちます。
例えば？
ワードで作った企画書などをパソコンからスマートフォンに送れば、いつでも企画書の確認ができます。
へえ。
便利だ。
重たいパソコンを持たなくて済みますね。それに IS11S はテレビコネクションという機能があって、写真を撮ってからテレビにコードでつなげると迫力ある大画面でそれを見て楽しむことができちゃいます。他にも動画や地図、ダウンロードしたゲームなどみんなで見ることが可能です。
へえ、この時期は運動会シーズンだしちょうどいいな。
他にも自分が欲しいアプリケーションをいつでもインストールすることができたり、大容量のフラッシュメモリが内蔵されていたりと、従来の携帯電話とは違うところもたくさんあります。今日のまとめ。
固定電話も携帯電話もこうやって比較してみると、とっても便利になったことがわかるね。
黒電話とインテリアホン、ショルダーホンとスマートフォン、どちらも電話で話すだけだったのが多機能になってますからね。
固定電話で言うならファックス機能のこととかかな。にしてもなんで今のように多機能に進化したんだろう。
言葉で説明できないものとかはファックスを使うとすぐにわかるよ。地図とかさ。
ヨギちゃんナイス。
ファックスを初めて見たときは、用紙が電話機に入っていくのをまじまじと見ていたもんだよ。
携帯電話なんか固定電話に比べると歴史は浅いけど、ここ数十年間で急速に成長してますよ。ショルダーバッグ並みの大きさから今では手のひらサイズ、持ち運びやすさや頑丈さの追求はまだまだ大きなテーマですよね。
ネットワークでの情報社会になっているのも関係があるのかもしれないね。スマートフォンでのパソコンとの連動で情報はもっと取りやすくなり、携帯はただの電話からまるで小さなパソコンになっている。昔と今で電話に対して求めていることが違うんだろうね。通話だけから情報を取るもの、そしていろんな時に欠かせない必須アイテムになっているんじゃないかな。
一口に電話といってもスカイプというネットでできる電話やテレビ電話もあるしね。
遠くにいる相手と話をしたいという小さな願いや、大事な一瞬を残したい、遠くにいる相手といつでも話をしたいという大きな願いが電話をここまで進化させたんだろうね。
ひったむきな思い、夢は声優一直線、渦巻く情熱をマイクにぶつけろ。オーイエス。
総合学園ヒューマンアカデミー那覇校。
ヒューマン。
インフォメーション。
来月11月5日土曜日、那覇市文化展物館4階展物ホールにてアニソンライブアニベンチャー14を開催。テーマはヒーロー。
キャッチフレーズは歌わなければ生き残れない、目覚めろアニソン魂。
今回出演するユニットは
ハットトリック、
劇団ズー、
ひよこ組、
モエンチュです。
さらに魔女っ子姉妹シャノワールも参戦。
さらにさらにスペシャルゲストに仮面ライダーブラック RX の主題歌などを歌っている 歌手の宮内隆之さんもやってくる。
新旧アニメソングを最高のパフォーマンスでお届けします。
会場は那覇市文化展物館4階展物ホール。入場料は500円。午後2時30分開場、3時開演です。
詳しくはアニベンチャーで検索。
というわけで石川グループここまで。みんな電話について賢くなったね。
はいはい、ヨギちゃん今回のことで電話のことたくさん分かった。
例えば
昔は電話が高価なものでそれがステータスだったんだって。
うん、そうだね。
だから今スマートフォン持ってるのステータスだね。かっこいいね、モテモテだね。
いや違うから。
じゃあこの際今日もスマートフォンに。
しないよ。
しないんだ。
まあまあ、こんな石川グループのナウクラどうでしたか。
知らない間に電話の機能が進化しててびっくりだったね。
ところで次回の放送は何かな。
次は富城グループのプロに聞くですね。
何のプロに聞くか楽しみだね。
ヒューマン学園放送部、制作は石川京也、
湯木かな子、
島袋春日、
久米彩乃でした。
この番組は総合学園ヒューマンアカデミー那覇校の提供でお送りしました。